通告に従いまして15番土屋雄二が一般質問をさせていただきます。今回は大きく2点でございます。よろしくお願いをいたします。1点目はコロナウイルス感染について、質問をいたします。政府は令和5年5月8日大型連休明けにコロナウイルス感染症の扱いを現在の2類から、季節性インフルエンザと同じ5類へ引き下げる、方針を示しました。また3月13日からマスク着用が個人の判断に委ねられ、るようになっております。日本経済を回していく上には5類への引き下げは必要と思いますが、反面新型コロナインフルエンザと比べるとはるかに感染が広がりやすく、季節を問わず流行が起き、感染の時期や、規模を予測することが難しく、短い周期で変異株が、出現すると恐れられると言われております。5類に引き下げられると、季節インフルエンザと同じですから、入院患者の受け入れが一般の医療で関係でも可能で、感染者や濃厚接触者に、求められていました自宅待機がなくなるとのことです。全額公費で負担されている入院費や検査の費用に、自己負担が生じることになり、そのせいで受診控えから感染発覚や治療が遅れてしまうケースも懸念されております。昨年末より、感染者は増えておりましたが、ここに来て減少傾向にあります。第8波では70歳以上、感染を機に、持病が悪化し体力低下を起こし亡くなるケースが大半であり、ウイルスの感染はまだまだ強く、今後も年数回流行を繰り返すのだろうと言われております。また厚生労働省はマスク着用の考え方について、マスク着用も3月13日以降個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになります。本人の意思に反してマスクの、脱着を強いることがないよう、個人の主体的判断が尊重されるように配慮をお願いしますとの見解を示してあります。立場や、職場環境で着用も異なると思いますが、一般の方々はマスク着用にどう対応するのか迷うのではと、思っております。新型コロナが収束するわけではなく、これからも繰り返すと、考えられます。それでは、新型コロナウイルスにつきまして、5点質問をいたしますので、ご回答をよろしくお願いいたします。丸1、12月、1月、2月の新型コロナの感染状況を、お願いします。丸2、2類から5類へ移行についての本市の考え方はお願いいたします。3番目、3月13日以降の、マスクですね、対応は国県と同じ対応か、また市独自の対応はしないのかお尋ねをいたします。丸4、5類に移行した時の学校の対応をお尋ねいたします。丸5、5類に移行した時の老人施設介護施設の対応をお尋ねします。ご回答をよろしくお願いします。
土屋雄二議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、保健環境部長。
15番、土屋議員の ご質問にお答えをいたします。私の方からは丸1、12月から2月までの感染状況、丸2、2類から5類への移行について本市の考え方、丸3、3月13日以降のマスクの対応方針、および丸5、5類移行後の老人施設、介護施設の対応についてお答えをいたします。はじめに丸1、12月から2月までの感染状況でございますが、令和4年9月末から全数把握の見直しにより、週ごとの感染者数が長崎県のホームページで公表されております。これによりますと、11月28日、から1月1日まで763名、1月2日から2月5日まで818名、2月6日から2月26日まで213名が確認されており、人口10万人あたりで比較しますと、依然としまして同じ規模の市町の中で多い状況が続いています。また市内の11月からの第8波以降のクラスターの発生は9件であり、内訳は保育所3、高齢者施設を医療機関1と公表されております。このような状況から本市ではまだまだ収束に向かっているとは言い難い状況でございます。次に、丸に2類から5類移行につきまして本市の考え方でございますが、政府は1月に新型コロナウイルス感染症対策本部におきまして、感染症法上の位置づけを5月8日から季節性インフルエンザと同じ5類に引き下げることを決定したところでございます。本市としましては、これは国の専門家会議で審議された結果であり、国の方針を尊重し、アフターコロナの取り組みを進め、家庭、学校、職場、地域などあらゆる場面で新型コロナ前の日常を取り戻すことができるように進めていきたいと考えております。次に、丸3、3月13日以降のマスクの対応方針でございますが、国は令和5年3月13日以降、個人の主体的な選択を尊重し、マスクの着用については個人の判断に委ねることを徹底しております。長崎県や壱岐保健所におきましても、これに準ずる方針でございますが、壱岐市は離島であり、医療確保が難しく、重症化リスクの高い高齢者も多いことから、感染者の発生動向を見ながら緩やかに排除していく方向で 進めてまいりたいと考えております。また国からの通知の中でも高齢者が多く集まることが予測される医療機関や高齢者施設におきましては受診時訪問時はマスクの着用を推奨し、合わせて医療従事者や介護施設などの従事者にも積極的なマスクの着用の推奨をお願いしてまいります。これはすでに新型コロナワクチンの追加接種が高齢者や基礎疾患のある方、医療介護従事者の方々を対象に5月から8月にかけて予定されていることからも裏付けされていると考えております。また市内事業者におかれましても事業者が感染対策上または事業上の理由などにより利用者や従業員にマスクの対応を求めることが可能であることも合わせて周知を行ってまいりたいと考えております。マルゴ5類移行後の老人施設介護施設の対応でございますが、新型コロナウイルス感染症が5類に移行しましてもウイルスの感染力や感染状況が変わるものではありません。市所管の養護老人ホームおよび市内の介護施設におきましては重症化予防等の観点から引き続きこれまでと同様の基本的感染対策を継続すると伺っております。また訪問や面会イベントなども感染対策を行いながら可能な部分は制限を緩和しながら行われております。今後国県から発出された通知に基づき新型コロナ以外のインフルエンザや食中毒なども含め感染防止に配慮した適切な対応を求めてまいります。以上でございます。
教育長。はい、教育長。
はい。
15番、土屋議員の4番目の質問、第5類に移行した時の学校の対応についてお答えいたします。土屋議員がお話のように、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5月8日以降、第5類に引き下げられること、第5類に移行する前の3月13日からは、感染予防対策の一つであるマスクの着用について、個人の判断に委ねることを政府対策本部が示したことで、私も土屋議員と同じような不安を持っております。このことについて、文部科学省は2月10日付の通知で、マスクの取り扱いに関して感染状況等を踏まえ、今後早期に見直し時期を含め、その結果を示すとしておりましたが、現在のところまだその示しはあっておりません。また、この通知では 卒業式におけるマスクの取り扱い等についてを示し、教育委員会等の学校の設置者や各学校においては、各地域や学校の実情に応じて卒業式の適切な実施に努めていただくようお願いしますという記述になっております。学校におけるマスク着用の考え方の見直しについては、令和5年4月1日から適用することとされておりますので、壱岐市の学校の卒業式はこれまで通り感染症対策を講じて子どもたちのための式典にするよう各学校に指導をしているところです。土屋議員のお尋ねは、第5類に移行した後学校はどのような対応をするのか、マスクを外す外させないのことだけではなく、新型コロナウイルス感染予防の対策やその意識が緩むことを心配されていると受け止めています。学校は他の場とは違って、子どもたちにとって保護者にとって安全で安心な場所であり、学びを保障してくれる場所としての信頼感を維持しなければなりません。そのため壱岐市の学校ではこれまで取り組んできた感染症予防の基本的対策、検温、うがい、手洗い、マスク、消毒、換気、そして3密を避ける等の継続をしなければならないと考えております。個人の判断でマスクを外しても差し支えないの言葉を聞きますと、他の基本的な予防対策も個人の判断によって緩めてもよいのだと意識されることが心配です。市内の学校の現在の感染状況、1月は実は小学生51、中学生31、教職員17の報告が学校からありました。2月になって小学校12、中学校2、教職員2の14名と激減しており、さらに2月の21日から本日までの15日間は学校からの報告はゼロでございます。壱岐市内の学校で感染が再び広がらないために、学校はここで気を緩めることなく感染予防の基本的な対策を徹底していきますので、市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。またその後の壱岐市内の感染状況、特に児童生徒の感染状況をしっかり見極め、その都度壱岐医師会のご指導を受け、教育委員会として具体的な対応策を示し、保護者の理解を得ながら安心安全な教育活動の推進に努めてまいります。
議長、
いいですか。はい。じゃあ、土屋議員。
はい。いや、ご答弁ありがとうございます。12月からの、やはり1番目の感染状況ですが、すごい数で、やっぱ増えとったとか、市民も不安になっていたと、ここになって少なくなっておりますので、やはりこの、放送をですね、ぜひ続けて、ゼロが続けば市民皆さん安心して、こう数が増えたらハードいながら注意をしながらですね、あれは防災無線で放送は今、もう少し放送を続けていただきたいと思います。それで感染状況を、見極めていただきたいと思います。次に、2番目の市の対応は国の、方針と、変わりはないと思いますが、やはり、変わるということを 市民皆さんに意識づけをしていただければと思っております。それで3番目のマスクですね、やはり、感染、高齢者や重症者あたりの行く時のやはりマスク着用はもうどうしても推奨しないといけないし、また感染の数でということでやっぱり市自体も、本当に、対応を、一般の人にしたらマスク着用、若い人は外しても別にそのどう思うかもしれませんが、やっぱ高齢者になったら私はうつりとうないけん、また市直とかですね、人をうつしたらできんけん市直とか、そういうこう感覚がありますので、できればお年寄りとかまだもう少し5月の8日5類になるぐらいまでは、マスク着用を推奨じゃなくてお願いをしたらいいと思うとですけど、まあ、そこのちょっと後から お答えください。学校の方ですけど、マスクは、今度卒業式はマスクの対応は、そのままですかね。他の学校はなんかしてないところもあるような言い方をしておりますが、まあ、この感染状況とかいろいろ見て、文部科学省が4月1日からはもう多分マスク着用はなしでもいいってなっておりますので、壱岐市の小中学校の卒業式はマスク対応になるわけですかね。まあ、保護者一般はつけていくと思うんですけど、そこのところもう一回ちょっとお知らせください。介護施設ですけど、やはり5番目ですね、面会、今までやはり面会をしてなかったし、まあ、その都会におられる方、せっかく準島民で安くなって、やっぱ老人介護施設に来て面会とかできるような状態になればですね、感染症対策をしながらですね、もう5類になってもやはり、対策をしながら少し緩和をしていただいて、面会とか外出を増やしていけるような、状態になっていただければ、やはり介護者も病院だけじゃなくて外の空気も吸えるような状態になりますので、気分的にも全然違うとやないかなと思いますので、そこのところをちょっとお聞かせをいただければと思います。よろしくお願いします。
いいですか。はい、佐岩保健環境部長。
はい、土屋議員さんからの追加のご質問についてお答えをいたします。市民皆様への周知でございますが、すでに、ホームページにおきましては3月6日から、市民向けおよび事業所向けに分けて、まあ、周知を行っておるところでございます。また、自治公民館への回覧につきましても3月9日に回覧を配布する予定といたしております。加えまして司法の4月号にもですね、マスク着用への広報を行う準備をいたしているところでございます。それと高齢者施設の面会等への、まあ、対応についてでございますが、先ほど申し上げましたように高齢者それぞれの施設におきまして可能な範囲で制限を緩和しながら今も実施をされているとお聞きをいたしているところでございます。以上でございます。
警部長。
土屋議員の卒業式における 壱岐市の対応についてですが、壱岐市の場合は昨年度もその前も実は卒業生についてはステージに上がるとき、卒業証書を授与するとしてもらうとき、あるいは保護者に対していろいろな言葉をかけるとき等はマスクを外した形で対応してまいりました。その結果特段の感染等の心配はなく来ておりましたし、今年度もまずその形はどこも踏襲をしていくだろうと考えております。壱岐市内の学校にも児童生徒の数、体育館の広さ、そして保護者の出席なさる数、加えて来賓の数等、その学校の環境の中で基本的な感染予防対策がどれだけ講じられるかを考えた上で学校は判断をしてきております。率直に申し上げて、昨年度もその前の年も来賓が35名ぐらい来た小学校もございます。それでしっかりできているという判断を尊重しているところでございます。で、今年度も大きい学校は児童生徒は300人在校生を含めておりますので、その保護者が両親も来られますとかなりの広い体育館でも密な状況になるということは学校はしっかり把握をしておりますので、学校の教育活動の中で主役は子どもたちでございます。あるいは保護者のこれまでのお育ていただいたことへの感謝も含めて対応いたしますので、しっかりその学校なりに適切な距離等が取れ、基本的な予防対策が講じられるなら前に向かって進むことをしておりますので、校歌の斉唱をする、呼びかけの言葉をかける、そういう時にマスクを外しても飛沫感染の心配がない距離が取れる場合は外しても構わない。それぞれの学校がその学校独自の卒業式の在り方を作っておりますので、その中でしっかり判断をするということで、私どもは学校の方に指導をしているところでございます。
ありがとうございます。それぞれの立場で、国や県の指導を仰ぎながら、対応をよろしくお願いをいたしたいと思っております。長崎県は2月27日始めた県議会で医療機関のオンライン診療を推進していくという考えがありました。やはり病院になかなか病院自体も発熱外来とか受付がなかったら薬だけとかそういう状態やったら、ね、オンライン診療をお願いするようにということで、この前答弁にもされておりました。また昨日ですかね、ワクチン接種5月8日から、高齢者と、65歳以上ですかねのワクチン接種と、9月末からは12歳から64歳と、来年の3月までは、ワクチン接種も無料ということが昨日ニュースで報道されておりました。大変まだまだ収束はしませんが、国や県の対応を、していただきながら、感染予防また5類への移行をよろしくお願いをしたいと思っております。これで1番目の質問は終わらせていただきます。次に、2番目の質問であります、農業振興についてお尋ねいたします。これは昨年の6月会議で中田議員も質問をされました。水田活用の直接支払い交付金ですね、転作金ですね、この、令和4年度以降5年間水張りが行われない土地は翌年度より以降より、対策交付対象水田 としない方針が国から示されました。これは転作、転換作物の生産が定着した農地畑地化を促し、水田機能を維持しつつ転換作物を生産する農地については水田とブロックローテーションによる地力の回復と収益性の向上を促すことを目的としておるということで、されております。令和4年度の補正で多分発達化という等が出たと思うんですね。それで、ちょっと3点ほど質問をさせていただきます。2003年水田活用直接支払い交付金変更点と遺棄の対応を、丸2、水田活用の直接支払い交付金転作金今後5年間水張りが行えない農地、令和9年度以降は交付対象水田にならないとなっております。畑地化促進事業の一定期間、継続的に支援するメニューが創設されており、取り組みの要望調査が2月20日までの取りまとめとなっておりました。もしその結果が分かればお尋ねをいたします。また交付対象者は販売農家、集落営農となっておりますが、それ以外の農家の対応を お尋ねいたします。丸三に、農地課により中山間直接支払い金交付金、環境保全型農業直接支払い金はどのようになるのかお尋ねをいたします。
はい、谷口農林水産部長。
15番、土屋議員の農業振興についての1番目の、2023年水田活用の直接支払い交付金の変更点と遺棄の対応はということでございます。水田活用の直接支払い交付金につきましては、飼料作物、それから、飼料用稲の WCS、 それから麦、大豆など戦略作物の本作化を進めるとともに、地域で作成する水田収益力強化ビジョンに基づく地域の特色ある魅力的な産品の産地づくりに向けた取り組みへ支援される制度となっております。水田活用の直接支払い交付金の主な変更点につきましては、令和4年度から淡水設備、いわゆる京阪等を有しない農地や用水供給設備を有しない農地は交付対象水田から除く現行ルールを再徹底するとともに、現場の課題を検証しつつ、今後5年間、令和4年度から令和8年度に一度も水張りが行われない農地は、その後交付対象水田としない方針が国から示されました。令和5年1月にこの方針は決定となりましたが、その対策として、令和5年度からの主な変更点としましては、水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、畑作物の生産が安定するまでの一定の期間継続的に支援するメニューとして畑地化促進事業が創設をされたところであります。本市の対応につきましては、本年1月19日に畑地化促進事業に係る県の説明会を受け、県への需要学調査の報告が2月末までと示されたことから、1月26日から1月31日のうち4日間で各町別に実行組合長会を開催し、2月20日までに要望調査の取りまとめをお願いしたところでございます。2番目のご質問の中で、要望調査の取りまとめの結果についてのお尋ねでございますが、畑地化促進事業の要望調査の取りまとめの結果につきましては、 申請者は2月末現在550人、取り組み筆数は2936筆、取り組み面積は263ヘクタールとなっております。しかしながら、畑地化促進事業には対象水田の要件があり、前年度に主食用米の作付け水田、または転作金の交付対象水田に該当している農地で、7月1日基準日において畑地化をする取り組みであること、またおおむね団地化された畑地を形成するものとなっております。団地化要件については国の承認が必要となりますので、必ずしも対象水田とならない場合がありますので、今後団地化された畑地を形成できるかどうかは精査をいたしまして、交付申請手続き期限の6月30日までに農家の方と協議してまいります。次の質問の交付対象者は販売農家または集落営農となっているが、それ以外の農家の対応についてのお尋ねでございます。販売農家とは対象作物の販売実績がある農家となります。集落営農とは複数の販売農家により構成される農作業受託組織であって、組織の規約及び代表者を定め、かつ対象作物の生産・販売について共同販売経理を行っているものとなります。飼料作物については、利用供給協定の締結、または自家利用計画を策定していることが要件となります。それ以外の農家は対象とならない予定であります。3番目のご質問の、畑地化により中山間地域等直接支払い交付金、環境保全型農業直接支払い交付金はどうなるのかのお尋ねでございますが、中山間地域等直接支払い交付金については、農業の生産条件が不利益な地域における農業生産活動を継続するため、国及び県と市による支援を行う制度でございます。まず、中山間地域等直接支払い交付金の対象農用地の定義については、他は淡水するための鶏飯及び灌漑機能を有している土地で、淡水機能を有しているか否かの判定は、鶏飯の有無によるものとされており、ただし、転作作物が作付けされている場合であって、大型機械の侵入、排水性の確保等営農上の都合により、やむを得ず鶏飯を除去している他については、一般的に農家が所有する機械で鶏飯を復旧できるものは、淡水機能を有しているものとみなすとされています。畑は対外の農地で草地を除く畑とし、樹園地は含まれるとされております。議員お尋ねの中山間地域等直接支払い交付金の対象農用地の中で畑地化に取り組んだ場合ですが、畑地化は交付対象水田から除外する取り組みとなっており、地目の変更を求めるものではございません。よって水田のままで維持管理することになりますので、中山間地域等直接支払い交付金には影響はございません。次に、環境保全型農業直接支払い交付金については、化学肥料、化学合成農薬を原則5割以上低減する取り組みと合わせて行う地球温暖化防止や、生物多様性保全に効果の高い営農活動に対して支援を行う制度でございます。対象農用地は水田でも畑でも交付単価は変わらない取り組みでありますので、環境保全型農業直接支払い交付金にも影響はございません。以上でございます。
ありがとうございます。ありがとうございます、それでは、まあ、1番目はあれですけど、 ちょっと水張り要件 の, あのこの前文章が回ったとの中で、お尋ねをしたいとですけど、水張り要件として作付けを行わなくても換水管理1ヶ月以上の場合は水張りとみなすと、まあ、書いてありましたが、どのような状態であれば断水していると認められるのか、断水状態における、水深ですねの水の深さとか水を張る時間や水張りの確認は、どうやってされるのか、まあ一応多分作らなくても水張りさえすればいいっていう考えですけど、それが本当に確認とか1ヶ月できるのかとかですね、あの雨が降った時だけほどいちょっと水入れればよかとか、そういう考えになるのではないかなと思いまして、ちょっとお尋ねをいたします。
はい、水産部長。
ただいまの土屋議員の再質問にお答えをいたします。まあ、水張りの、まあ、要件というところで、申し上げますと、まあ、国の方針としましては、水張りの時期は、まあ、年度内であれば特に時期の指定はないということでございます。それから、天水による一時的な換水ではなく、用水による換水管理を1ヶ月以上行うことと、この1ヶ月以上といいますのは、いわゆるその連作障害と、害虫密度の低減効果を、まあ、1ヶ月以上すれば効果が出るといったことで、1ヶ月以上という、期間が定められているようでございます。水深は水の深さですねについては、水筒作付けと同様とするということでございますので、白垣状態といったところになろうかというふうに考えております。それから作付けしない水張りの前後の作付けについては、まあ、添削の交付対象となるということになっておりますので、水張りの前後について添削作物も作付けすることは可能ということになっております。それから、まあ、作付けしない水張りをしても、その補助において、まあ、3年間何も作付けをしない場合はこの添削の交付対象水田から外れるということで示されております。それで、まあ、この水張りの確認についてでございますけど、これは事業主体が、水田の協議会の中でですね、水筒のいわゆる水張りをしたかしてないかの確認をさせていただくことになります。まあ、そこでですね、やはり年間通してその確認作業というところで非常にその個人ごとに時期がバラバラになるというところがあるかと思いますので、まあ、そこら付近は個人の農家の皆様には、まあ、写真撮影とお願いすることになろうかと思いますが、確認自体はその写真もしくはそういった現地に出向いての確認を予定をいたしているところでございます。以上でございます。
ありがとうございます。
はい、
したら現地確認は、まあ、写真とこういう人が増えるかどうかはちょっと分かりませんが、ね、写真と一応現地確認ということですね。はい、分かりました。それで、先ほどの牛農家と、契約すればもう二十歳化もできるということですかね。それとも集団、まあ個人でも牛農家と、契約しておけば、まあ二十歳化の推進の中に入るという、こう考えでいいとでしょうか。
はい、農林水産部長。
はい、ただいまの再質問にお答えをいたします。まず無畜農家の方は、有畜農家の方と利用供給協定の締結をしていただくと、それから、 有畜農家の方は自己利用計画で、まあ、自分で使いますよといった計画を作っていただくということで、まあ、それについては畑地化の、事業にも取り組めることになっております。まあ、しかしながらこの畑地化というのは、今後5年間で、まで続きますけども、その後は、いわゆる交付対象水田、いわゆる転作の対象水田とはならないということになっておりますので、畑地化そのものはもう5年間の中で、そういうふうな定着をさせていくという事業になってますので、ちょっと転作とまた、いわゆるそういう目的のですね、事業ということでご理解をいただきたいというふうに思っています。
はい、土屋議員。
はい、ということは、もう5年も経てば水田じゃなくなるという理解でよろしいですかね。
農林水産部長。
はい、先ほど申したようにその地目は変わりませんが、畑作物を作っていく農地ということに、うん、ということになります。
はい、中銀。
はい、ありがとうございます。やはり、いろいろこう条件があってなかなか分かりづらい政策ではあると思うんですけど、国の制度でありますが、国や県、市ですね、まあ、JA 機関、関係機関と農業者支援の十分行っていただきまして、農業者に寄り添った、指導をしていただきたいと思っております。3年に及ぶ新型コロナウイルス、ウクライナ戦争や地球環境の悪化、人、環境に優しく持続的な農業の重要性はこうやっぱり、大切なことだと思っております。国土や自然条件を生かした生産、農業の発展による、食料自給率の向上や、農業多面的機能の発揮が求められております。やはり先ほども言われました、なんですかね、中山間とか環境保全型とか、やっぱり農業の 農家のためになる、補助でありますので、国としっかり県とですねやっていただきまして、農業の生産意欲が減退しないように対策をお願いをいたします。ご答弁ありがとうございました。これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。